この4月から、テープの内容が新しくなるということで、低周波の針通電療法というテーマで、何回かお話をすることになりました。徳武と言います。よろしくお願いいたします。低周波針通電療法につきましては、これまでも神学の中で幾度となくお話をしてきておりますけれども、再度ここでもう一度皆さんに、我々のやっている低周波の通電療法についてお伝えできるところ、できるだけ細かくお話をさせていただきたいと思います。で、低周波針通電と言いますと、いろんな方法があるかと思いますけれども、我々が行っているもの、自ら筑波大式低周波針通電療法というふうに名前をつけております。ですので、あくまでもここでお話しできることは、私たち筑波大学の理療科教員養成施設をはじめ、関連機関の先生方で、統一見解のもとに行っている低周波の通電療法であるというところをまずご理解いただきたいと思います。で、私が担当します全体の流れとしましては、まず今日含めて、もう一度低周波発電療法の概念あるいは分類というふうなお話をさせていただきまして、その後それぞれ分類について具体的に進めていきたいと思います。例えば、筋肉への通電でありますと、大体1回につき、2つから3つほどの筋肉を上げまして、でその筋肉について基本的な、触診、触り方ですとか、あるいはその針通電の場合の、ポイントですね、刺入の仕方ですとか通電の方法についてということで、細かく、実際に日常臨床の中で我々が多く使っているような筋肉について取り上げていきたいと思います。で、以下、神経についてとか関節についてとかっていうことも同様に各論としてではなくて、総論的にお話をさせていただきまして、で最後の方で実際にその患者さんの症状ですとか、あるいはその疾患に対応してどういうふうなことで行うかというふうなことで全体の、仕上げていきたいと思います。それでは最初に、低周波針通電療法、筑波大式の低周波針通電療法の、概念というふうな形ですね、まず共通理解をしていただきたいという部分でお話をさせていただきます。先ほども申しましたけども、低周波針通電療法というふうなものは、いろんなさまざまな先生方が提唱されております。これまでにも低周波受信療法ですとか低周波ツボ通電療法というふうな名前を挙げたものが過去にはありました。最近当施設の吉川助教授が、ツボ通電療法という名前で、小さな本を出してますけれども、これは実際の中身としては我々が行っている筑波大式の低周波針通電療法について述べられたものです。その昔の低周波受信療法と言われたものとか、ツボ通電療法というふうなものにつきましては、とりあえず経血を刺入部位として選択するというところが共通な点になります。全身にいくつかある経血をそれぞれの患者さんの訴えなどに合わせて取り上げて、でそれに対して針を打って、でそこへ通電をすると、その時の、感覚としては患者さんが痛くない程度にボリュームを上げるというふうなものが基本です。ですので、その基本は古典に基づくと言いましょうか、本来の東洋医学的な発想でその施術部位を決定していくというようなものがずっと過去ありました。でそこで、筑波大学の理療科教員養成施設では、古くからです、もう昭和40年代から行われていたようなんですけれども、その、もう少しこう共通理解というかですね、その施術者によっていろいろその治療法が異なったりとか、極端にその治療効果が異なるというふうなものではなくて、ほぼですね、基本的なところさえ、理解していただいてあれば、大体同じような施術ができる方が、針全体ですね、治療効果を上げていく上で、社会の中で地位を獲得していくためには、A 先生がやると治るけども B 先生ではあまり治らないっていう、これでは全体的なその地位向上にならないということで、 その全体として同じような効果を上げられる治療法というふうなことで考えてきています。でその中で、今現在として到達しているものがその低周波の針通電というふうなことになります。基本的な針を刺す技術とか患者さんに接する態度ですとか理学検査のテクニックの問題などについては、これは学校を卒業してすぐというふうな方とそれから臨床経験も何十年か積んどられる方っていうのではちょっともう基本的な部分で能力に違いがあるかと思いますので、そういった方たちを一緒くたにして同じ効果っていうのは難しいかと思いますけれども、それでもその治療法の選択を誤っていることでその効果が違うというふうなことではなくて、その辺の治療法の選択を統一見解として持っていこうと、それによって最低限その針灸の効果を上げていけるような共通理解を持とうというふうなことを目的にしています。で、そのためには大勢の方たちで一緒に治療を行ってで同じように効果を上げてというふうなことになりますと複雑なことを考えて複雑なことをみんなで行うというのは非常に難しいことになってくるかと思います。その例えば針を侵入する時の針先の感覚を100人の針灸師が同じように理解するというのはまず無理だと思います。ですのでもう少し単純なこと誰でもが一度経験するなりすればある程度のところまでは理解が進むであろうというふうなことを考えますとその経絡経血というふうなものよりももうちょっと大雑把、大雑把というのはちょっと語弊があるかもしれませんけどもその身体の組織というふうなものでその治療部位というふうなものを考えていったらどうであろうかというふうなことを考えたわけです。であくまでも便宜上のその組織によって考えたらどうだっていうふうなことになりますしそれから私たちがやっています低周波針通電療法っていうのは研究のための道具ではなくてあくまでも患者さんに対して治療効果を上げていくための方法です。ですので、研究なりがいろいろ行われてますけどもあくまでも臨床現場で確認をした治療効果を後から追いかけてどういうふうなことで効果が上がってるのかなというふうなものを確認しようというようなことで研究実験を行っております。ですのでよく言われますけれども研究やってる人に臨床のことはわからないよねっていう話、実際に基礎研究だけやっている人には臨床のことはわかりませんけども私たちがやっていますのは実際に臨床の場で患者さんに応用してこういう方法で通電をすれば効果があるっていうふうなことの確認の上に成り立っておりますので頭でっかちのその研究だけをしているものが言っている治療法というわけではありませんのでその辺もご理解いただけるとありがたいと思います。しかしやはり針灸会の中ではその低周波の通電療法をメインに使っている治療家もいると思いますしそれから、古典に基づいた治療を行っている先生方もおります。なかなか私たちが行っていますその低周波を使うという治療法それから経絡経血というふうなものを否定はしておりません。ですけどもそれに基づかずに治療しているというふうなもののその姿勢そのものがなかなか受け入れられなくてその否定をされていることが多いんですけども私たちが考えているのはあくまでもいろんな治療法の中の一つの分野というふうなこととして考えております。ですので低周波の針通電だけをやってれば全て OK というふうなつもりではなくていろんな治療法があってその中の一つですというふうなことを考えておりますのでその辺もご理解いただければと思います。では実際にその体の中で組織って言いましても組織学的に細かく何々組織とかですねそういうふうな分類ではなくて臨床の場から帰ってきたものですので一応分類と関係してきますけども考えている部分としましては一つは骨格筋があります。それからもう一つは体制神経、運動神経とか知覚神経ありますけどもそういった体制神経それからもう一つは自律神経あります。交感神経とか副交感神経、出てくるもんですけど自律神経、それから、関節部ですね、 まあ、今のところは脊柱についてというふうなことがメインになっておりますので、椎間関節部というふうなことで考えています。それから、もう一つが、皮下組織、皮膚の下にある、まあ、結合式なりのことを、まあ、考えて、一応皮下組織というふうに言っております。まあ、以上のように大きく、まあ、その本当の組織学でいう組織というわけではないんですけども、まあ、筋肉なのか神経なのか関節部分なのか、それから皮下の結合式なのかで、まあ、神経にしてみても、その体性神経系なのか自律神経系なのかっていうふうなことで、それぞれ患者さんの訴える、まあ、症状に合わせて、いろいろな、まあ、その学習してきたその病気の知識なり、あるいはその検査法のテクニックなりを用いて、まあ病態把握を行って、でそれに基づいて、まあ施術をするというふうなことになります。でそうしますと、分類としましては、まあ、骨格筋と言いましたのが、筋肉パルスということになります。それから、体性神経ですね、運動神経あるいは知覚神経の方を神経パルスというふうに呼んでいます。それから、関節部、特に脊柱の椎間関節部分について椎間関節部パルスと言っています。それから、皮下の結合組織、これを皮下パルスと呼びます。そして、先ほど神経のところで自律神経というのを出してきましたけども、これについてはその、まあ、直接刺激するというふうなことがなかなかできませんので、まあ、分類の中の一つの名前としましては、反応点パルスというふうな呼び方をしています。もう一度繰り返しますと、私たちが行っている低周波の通電療法の大きな分類としては、筋肉パルス、それから神経パルス、それから椎間関節部パルス、皮下パルス、それと反応点パルスというものの、5つに大きく分けられます。でここで各分類をもうちょっと具体的にお話をしていこうかと思うんですけども、まあ、筋肉パルスって言いますのは、先ほど申しましたようにその骨格筋を、対象として行うっていうようなことになります。まあ、例えばそのどこか、まあ、腰が痛いとかっていうふうな患者さんがいらしたと。でその時に、まあ、腰痛ですと一つの方法としては腎油とか大腸油とか脂質などですね、まあ、局所にある経血としてはそういうものがありますけれども、その結局はそれらの、まあ、ちょっと脂質は別にしましても膀胱系の一線なんかですと、まあ、脊柱起立筋という、まあ、その筋群の上に存在しているというふうなことになりますので、そうした場合にはその経血というふうなところにそのまま頼ってしまうんではなくて、その脊柱起立筋に問題があるぞっていうふうなことが、まあ、想像されるで、まあ、情報なり理学検査の結果なりで情報が得られれば、その筋肉に対して、まあ、施術を行うと。でその時にはその対象となっているのが脊柱起立筋という大きな、まあ、区分けとしますと、その筋肉の問題になる箇所を選択している。ですので、まあ、たまたま腎油の位置に一致する場合もありますし、大腸油の位置に一致する場合もありますけれども、基本的にはその辺のことはあまり考えないで行うと。でそうしますと、骨格筋に低周波の通電を行うというふうなことになりますと、まあ、体にそのいくつもの筋肉はありますけれども、表層にある骨格筋ですね、これについては、まあ、ほとんどが通電が可能というふうなことになります。でまあ、なおかつ深層にある筋肉であっても、その解剖学的な知識を、まあ、元にして、で、まあ、イメージを膨らませて、この辺にこの深部に何々菌があるであろうというふうなことですね、まあ、あとはちょっとした応用を用いながら、その筋肉の位置を特定して、でそこに問題があれば、まあ、低周波の通電を行うというふうなことになります。筋肉パルスというのは比較的ですね、私どもの治療室に見えている患者さんの中でも、まあ、比較的というか一番多く使われる、まあ、方法の一つになります。それから神経パルスですね、これは、まあ、体性神経を対象として行うというふうなものになりまして、なかなかこう技術としては難しそうな感じも受けるかと思いますけども、人の体をよく触っていくと、いろんな場所で、 その体性神経ですね、その神経管触れることができます。ね、異輪触診をすることによって、あ、こういうところには走行してるんだなっていうふうなことがこう分かってきます。ですけども、まあ、ここでいう神経パルスはその筋肉パルスのように直接筋肉に刺すというのとちょっと違ってまして、その神経に対して低周波を通電するということを目的に行います。その神経に針を刺すということが目的ではなくて、まあ、その神経に低周波を通電すると、それによって、まあ、効果が期待できるであろうというふうなことになります。しかしその、まあ、体性神経で先ほど体表から触れることができると言いましたけども、全て触れるわけではなくて、むしろその触診で触知可能なものの方が少ないわけですね。ですので、まあ、体の深部にあるような神経なんかですね、やはり解剖学のことを思い出して、ここの深層にあるはずだっていうふうな、まあ、勘みたいなものですね、それで侵入していきます。ですけども、ある程度体表のこう侵入ポイントの地図みたいなものは、まあ、大体出来上がっておりますので、それに基づいて、まあ、侵入をしていくということになります。で、ただ今のところその技術的な問題として、一つの神経であっても運動視とそれから知覚視を、まあ、合わせ持っていますので、そのどちらかを選択的にその低周波で刺激をするっていうふうなのが、こう施術者側のテクニックとしてはまだ分類できていないんですね。まあ、針を侵入してみて実際にどういうふうな反応出るかなっていうふうなことで、少し、まあ、侵入の仕方を変えながら治療に当たっているというのが、まあ、現状です。それから、椎間関節部パルスです。で、ここで言ってるその椎間関節部の部というところに非常にポイントがありまして、まあ、椎間関節と言ってしまいますと、まあ、脊柱ですね、脊柱を構成する椎骨にそれぞれ出てます突起の、その、上関節突起と下関節突起でできている椎間の関節っていうことになりますけども、実際にこれは骨格筋や体性神経のように低周波で刺激してみたときに、こう特定の反応が起こる、まあ、動きが起こるっていうふうなものではありませんので、その実際にその椎間関節に針がいってるかどうかっていうのは確認する方法がなかなかないんですね。ですので、あくまでもその筋棒でありますよという意味で椎間関節部というふうに言っております。ですので椎間関節に入ってるかどうかわからないというふうなことを言われますけど、当然でして、ただしこれもその臨床のところから返ってきている、まあ、効果を上げている方法でありますので、まあ、ちょっとお聞きになっている方にはなんだというふうな感じも受けられるかもしれませんけども、おいおいにその椎間関節部パルスと言っていることについての、まあ、具体的にお話をさせていただきたいと思います。まあ、これまでにもお話ししたような内容を述べさせていただきましたけども、これから筋肉神経関節についてなるべく言葉で話せるだけの情報を皆さんに提供して、で実際にそれを臨床の場で応用していただけるような説明の仕方をしていきたいと思います。